東京新聞賞、藤川明さん。タイトル、優しさに包まれて。本文、全身麻痺の障害者に。1987年、38歳の夏、突然の事故で頸髄を損傷し、全身麻痺の障害者になった。意識が肉体という名の独房に閉じ込められた状態と言えばいいだろうか。動けないだけでなく、背中の激痛も宿儺として一生背負うことになった。子供は二人とも小学生だった。妻は紊乱し、精神に変調をきたした。事故のショックは実家にも及び、母と妹もやはり大きく体調を崩した。父は4人の患者を抱え、不幸が歓待をなしてやってきた、と嘆きながらも私の入院先探しに奔走。なんとか国立病院に送り込んだ。私のような行為の、すなわち重度の、頸髄損傷者を受け入れるところは、首都圏でもほとんどなかったのだ。妻は強い薬を服用して、私の入院生活に付き添った。完全看護が建前の病院だが、全介助の重度障害者までは看護も行き届かない。急性期を過ぎるとすぐ退院後どうするか選択を迫られた。在宅で暮らす重度障害者はまだ珍しい時代だ。ほとんどの人は病院か施設で暮らしていた。家族は一緒に住むのが当然。一緒に住もう、と妻は強く主張した。それはあるべき姿だが、しかし私の食事から排泄、入浴、着替え、そして医療処置まですべて一切合切、妻一人の肩にのしかかることになる。妻の診療にあたっていた精神科医も退院後の計画を聞き、それでは半年しか持たないだろう、と予言した。俺は一生病院暮らしでいいんだよ、と私は言ったのだが、妻は譲らなかった。私はただ病院の白い天井を見つめるだけで何もできなかったが、幸い双方の親兄弟、親戚がこぞって我が家を支えてくれた。友人たちは私に知らせず、藤川明を支える会を作っていた。過酷な在宅生活。杉並区の実家を半分壊し、そこに障害者用住宅を建てさせてもらうことになった。入院から約1年後、排泄力を失った膀胱にカテーテル留置の手術をして退院の運びとなった。毎日膀胱洗浄をすること、褥瘡を作らないこと、という退院指導の最後に、府長は、奥さん、ご主人の面倒を見るのはあなたしかいないんですから、頑張ってください、と言った。何もない時代だ。家事は住み込みの家政婦に頼み、介護を妻がするという体制で在宅生活をスタートした。24時間介護であり、毎日生存のための作業が欠かせない。家政婦は頻繁に変わった。私の状態を見て驚き、来た日の夜に姿を消した人もいた。電話帳の看護婦家政婦紹介所欄を頼りに交代の人を探す。 片っ端から断られてしまう。とにかく妻の負担を軽減することが急務だった。泣きながらのケアは受ける方もつらい。行き詰まるような日々がいつ果てるともなく続いた。肝を潰すようなことも頻繁に起こった。血眼になって援助の手を探しているうち、次第に福祉事務所のケースワーカーが介護犬かっこ金券かっこ閉じの給付を取り計らってくれたり、また社会福祉協議会のボランティアセンター、地元の有償ボランティア団体とつながりができ、支援の輪は少しずつ広がっていった。それでも妻は夫の重度障害を受け入れることができず、病はいよいよ熱くなり、1年経たぬうちに入院することになった。医師の予言が現実になった。家政婦のほかに看護婦も探さなければならない。かっこ名称は当時のまま、かっこ閉じ。まだ公的な訪問看護制度など影も形もなかった頃だから、それはほぼ絶望的なことだった。保健所も我が家の扱いには頭を抱え、特例的に週1回訪問指導という名目で保健婦を派遣してくれることになったが、それでは足りない。その時我が家を救ったのは一つの新聞記事だ。保健婦から渡された在宅看護研究センターを紹介するコラムを頼りに電話すると、すぐさま代表が駆けつけてくれた。聞けば私が負傷する前年に日赤総合病院の看護婦3人が職を投げ打ってボランティアからスタートした団体だという。官より早く民は取り組み始めていたのだ。一人で見ようと思ってはダメですよ、奥さん。任せてください。と代表は言った。なんという創意。なんという幸運。いつまでも慈善活動の行為に甘えるわけにはいかない。だからといって自助努力ではどうにもならない。身の縮む思いが続いたが、1992年、要介護老人の急激な増加にせかされるようにして、我が区でも訪問看護制度や半官半民の介護協力員公社が始まった。それと同時に、医師の定期的な往診が受けられるようになったのもありがたい。雨の中、病院までカテーテル交換に行くことがどれほど大変なことか。退院から4年、これで我が家の支援体制は完成したと言っていいだろう。やもう暮らし14年の後、人生は山あり谷ありだと言うが、あれはどういう意味なのだろう。山に登るのも谷に下るのも難儀なことで、人生は苦労の連続だという意味に思えてならない。支援体制の完成にもかかわらず、1994年妻は憔悴しきって他界した。何もかもが悔やまれた。すべて自分のせいだと意気消沈した。人手を増やしすぎたのだろうかとさえ思った。直後に阪神大震災が起こり、続けて地下鉄サリン事件が起こった。日本中が悲しみの黒い雲で覆われているような気がした。子供は高校生と中学生になっていた。 介護体制は整っているから、精神的なストレスはともかく、負担は比較的少ないはずだ。2003年に始まった支援費制度で、ヘルパー代が無料になったときは、夢のようだと思った。私自身も自立の程度を上げるため、ストロー1本でテレビやエアコンなどを操れる環境制御装置、手を使わずに操作できるパソコンなどを導入。区の OT に手伝ってもらい、一人で本を読む工夫もした。何事も自分でするのが一番楽だ。夕食はいつもボランティアや介護協力員に食べさせてもらっていた。新しくできた店のことなど、地元の情報を聞きながら食べるのは楽しい。老若男女、みんな優しい人たちだ。優しくなければ、こんなことに関わることはできない。ある年のバレンタインデーに、若い女性が手作りのチョコレートをくれた。義理チョコであることは分かっていたが、本気にするよ、と言ってみると、いいですよ、と笑いながら答えた。かっこ、そんなこと言ったっけ、と本人は今も否定するが、かっこ閉じ。バレンタインデーがあればホワイトデーがある。車椅子で入れそうな店に誘って、独身であることを聞き出した。あとは推しの一手だ。数年かかったが、結婚にこぎつけた。出会った時から、私は重度障害者だから、新妻はそれで悲嘆にくれるようなことはないが、やはり相当の覚悟がいったようだ。トランプの遊びに、マイナスを全部集めて、プラスに変えるというゲームがあるそうだ。それだ、と思った。無論、独力で成し得たことではない。私は今、優しさに包まれているのだ。以上です。